スノキカンタ、リクツコネット。はい、というわけで始まりました、クスノキカンタ、リクツコネットでございます。この番組はアートヒルズミュージックスタジオさんの提供でお送りしてまいります。そうですね、今回も例によって、リモート収録という形になりましてですね、今回は、コロナとかそういう話ではなくてですね、単純に収録日が、台風で電車も計画運休するとかなんとか、そういう事態でございましたので、自重した形ですね。で、それはそうとですよ、先月から、あったことで言うとですね、ニュース的なことで言いますと、内閣総理大臣がちゃんと決まりましたね。安倍さんが先月、ご自身のご病気で、辞任されたっていうところまでは、なんか前回のこの番組にも触れたような気がするんですけれども、後任が決まって、菅官房長官、菅義偉さんっていうんですか、僕下の名前初めて知りましたね。菅、官房長官改め、内閣総理大臣ということで、もう令和おじさんで一個キャラ立っちゃってるじゃないですか。ね。そうなると、なんかあんまり、ピンとこない。ピンとこないって言い方おかしいですけど、いや、なんか多分ダメなんだよね。っていうと、なんか偉く悲観的だけど、いや、もうそもそも、日本っていう国自体がもうすでに、完全におじいちゃん化してて、それにまあ誰かが、老体に鞭を打って、こう無理やり回してる状態なんで、もう、全体的に積んではいるんですけど、とはいえリーダーの選び方ってあるじゃないですか。こういうなんか、いい人系が、リーダーシップ張ってて、いい時って、基本的に景気が良かったりとか、なんか、いろんな物事がうまくいってる時は、こういう、いわゆるいい人的な人が、多分、総理大臣になった方がいいんですけど、今ちょっとね、またそういう状況でもないんで、世界各国の首相を見ても、トランプだったりとか、ジュテルテ、フィリピン大統領だったりとか、ああいうタイプの人がね、今どっちかというと時代的に求められてるのかななんてことを思ったりして、あとはあいつね、イギリスのあいつとかね、名前とかなんだっけ、ボラス・ジョンソンさんだっけ、忘れちゃった。というわけで、この後もいろいろお話してまいりますので、お付き合いください。
すべての音は、ここから始まる。はじめは、デモ作りから。そして、oh, yeah. you. メジャーへの道はここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
私アッキーがお送りする痛快愉快奇想天外トークバラエティ番組、アッキーのレッツトーク第4木曜日絶賛放送中。
ねえねえ、7姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聞いてね。
はい、というわけで始まりました、クスノキカンタ、リクツコネットでございますけれども、ボラス・ジョンソンじゃなくてボリス・ジョンソンさんでしたね。イギリスの首相、イギリス首相第77代首相らしいです知らないよねっていうか、まあ、よくジョンソンだけでもよくとっさに出てきたよね。なんかあれですよね、なんかコロナ始まったばっかりぐらいの時に、なんか急に罹患して、で中国に対してブチギレてた、でおなじみのボリス・ジョンソンさんですけれども、似たような人ブラジルにもいたよね。なんだっけ、ブラジルの首相は何さんだっけな、あの人は。なんかね、思い出しづらい名前だったんだよね。ボルソナーロさん。 ボルソナーロさんも一回なんだっけコロナに嘘か本当か知らないけどいや俺コロナかかったけど大丈夫だったからみんなも大丈夫っしょみたいなことを言うパフォーマンスみたいのはとりあえずしてたよね。イギリスじゃない、ブラジルの大統領もね。なんかまあコロナ関連の話題ばっかりになっちゃうんですけど、僕が今個人的に取り組んでることとしては、久々に今痩せようとしてますね。8月末というか8月、まあ僕別のラジオで、市川うらら FM っていうところでやってるラジオでもちょっとダイエットの話題触れたんで、両方聞いてくださってる方はですね、なんか内容的に被っちゃうんですけど、8月、遊びすぎ、食べすぎ、飲みすぎで、金も尽きたし、体重もですね、めちゃくちゃ増えましてですね、77.8 キロっていう、僕身長が、165センチなので、まあ、BMI 指数で言うと大爆発してるんですけど、まあ、もともと結構、なんだろうな、一番高校時代の、そんな、今ほど太ってなかった時でも65キロぐらいあったんで、もともとこう、脂肪がつきやすかったりとか、多分筋肉がつきやすかったりとか、骨が、骨格がもうそもそも結構太かったりするんだとは思うんですけど、とはいえですよ、高校時代65キロでしょ、165センチの背が変わらないまんま、13キロぐらい太ったってことですよね、高校の時から加えると。で、まあもともと去年の末ぐらいから73、4キロはずっとあって、だからもう、なんて言うんですか、まあおじさんになっちゃったからしょうがないよね、みたいな感じで自分では思ってたんですけど、健康診断の時に、このままずるずるいくと30歳の時には90キロになりますよみたいなこと言われて結構ビビってたのと、あとは、あれですね、僕はずっと趣味でフットサルやってるんですけども、なんか目に見えて動けなくなってきたっていうか、まあ、実感としてなんか全然走れなくなってきたんで、なんか、フットサルやってても楽しくなくなってきまして、そう、自分に対してのイライラがね、結構募るようになってきたんで、まあ、とりあえず痩せるかと思って、とりあえず痩せるかって言って痩せれるもんか分かんないんですけど、9月の頭から、まあ、ちょっとした食事制限とね、できるだけ、日々運動をっていうか、何にも運動しない日を減らそうみたいな感じで、取り組んでですね、20日ぐらいで、5キロ痩せました。8月31日の段階で 77.8 キロあったんですけど、さっき体重計乗ったら 72.8 キロということで、はい、綺麗に5キロ痩せましてですね。で、まあ、具体的に何をやってたかっていうと、朝食べるでしょ。朝、まあ、普通に食べて、バイト先のですね、今行ってるバイト先の、お昼休み事情が、コロナの関係で営業時間めちゃくちゃ短くしてて、休憩が3時ぐらいになるんですよ。だいたい3時か4時ぐらいになるんで、それに合わせて、まあ、3時か4時に、昼飯兼夕飯みたいな感じで、飯食ってその後何も食わないみたいなことをしてたんですよね。で、ちょっと、めちゃくちゃ食べてる時って何も我慢しないで食べてる日々って、まあ、今回で言う8月とかって、なんか食べても食べてもお腹いっぱいにならないし、なんかお腹いっぱいになってもまだ食べたくなるような感じがあるんですけど、そのぐらい食べないと、なんかね、あんまり食べてなくてもそれなりにお腹いっぱいになった感が出てくるということに気づいて、まあこれ前から気づいてたんですけど、まあそれも分かってて、別に、太っちゃいけないとも思ってなかったんですよね。なんか、いや別に好きなものを好きなだけ食べればいいんじゃない、別に。なんだろう、アイドルとかじゃないし、太って誰かに叩かれるみたいなのもないし、なんかモテたいわけでもないし、めちゃくちゃ健康に気を使ってるっていう風でもないし、まあ、たくさん食べてたくさん太ればいいんじゃないかなって勝手に思ってたんですけど、まあ、ちょっとね、キンキンでフットサルの問題が出てきたんで、はい、まあ、そういう風にしていこうと思って、まあ、割かし順調なんですよ。だって一月で5キロって結構痩せてるよね。うん。で、そんなことをやってまして、具体的にね、何をやって痩せてるかっていうと、まあ、一つは、もうフットサルに、コミットした方がいいんだから、フットサルやる回数増やそうっていうことで、フットサルに行きまくってますね。僕はですね、よし、フットサルやろうぜっつって、フットサルやれる人数が集まるほどの陽キャではないので、友達あんまいないので、個人参加っていうのに行きます。 フットサルコートが あんまりお客さん来ない時間帯を狙って、あのフットサルコート主催のフットサル会みたいなのをやるんですよ。それ個人参加っていうんですけど、要するにあのフットサルやりたいけど相手がいないよっていう人がその時間帯に集まって、あの平日の昼間とか夜とかにあの、2時間1000円とか2000円とか取って、あの1人ね、でその日集まった人でボール蹴るみたいな感じなんですよね。それが僕からすると結構見ず知らずの人だから、あのなんて言うんだろうな、向こうの温度にある程度合わせて、でも遠慮しないでできていいみたいな、なんかあの仲間内で集まって、例えば先輩とか後輩とかいると、なんかガチでボール取りに行ったりとかし、あのなんだろうな、上司だけどあんま上手くない人からボール取りづらいみたいなことが発生するじゃないですか。先輩とかからボールちょっと奪いづらいみたいなことが発生するじゃないですか。でもあの初見の人たちとか、あの他人なんで、まあ、あんまり遠慮がなくて、それが僕個人的にすごく心地よくてですね、かれこれ10年ぐらいそういうのに行ってるんですけど、それ大体いつもあの週1ぐらいで行ってたのを今週3、4ぐらい行ってますね。でそれで1回2時間行くと、まあ2時間結構走りっぱなしなんで、なんかでも感覚としてやっぱフットサルやってて楽しいが勝つんで、なんかあんま無理なく行けるなっていうのがあるんですけど、まあそれもただ毎日やるわけにはいかないし、食事制限してるとはいえ、あのなんていうんですかね、1日でも何も運動しない日を作ってしまうと、あのなんだろう、体重がね増えるんですよ、この食生活でも。まあ、 あの太りやすい人っていうのはね、多分そうだと思うんですけど、で、あの何をやってるかっていう話になるんですけれども、あのカラオケに行ってですね、ハロプロの曲を歌うんですけど、あのまあ元はといえば、あのハロプロってアイドルの中でも結構ハードにダンスしながらハードな曲を歌う、テンポのある曲歌ったりとかするので結構おなじみなんですけど、あのライブ動画でなんか30曲ぐらいそういうのもバッキバキに踊りながら歌うんですよ。でそういうの見てて、なんでこの子たちだって、なんか小学生のメンバーとかいる時はいたしね、でよくこんなどういうスタミナしてんだろうっていうのはずっと思ってたんですけど、歌いながら踊りながら で歌もその聞けないぐらい乱れちゃいけないわけじゃないですか。その踊りながらやってるからって言って、なんかぜいぜいハーハーやってるわけにもいかないじゃないですか。っていう中で結構ハイクオリティなパフォーマンスをされるので、あの僕もね一応一発のミュージシャンですから、あのまあ僕ダンスはできないんですよ。あのめちゃくちゃ踊れないタイプの人なんで、あのただどのぐらい消耗してるのかっていうのをこうちょっと体験してみたくて、あの一番最初ね、アップテンポな曲を3曲ぐらい、まあ、入れて、で、2ステップ、アイドル の, あのステップの基本ですね。1、2、3、4ってこう、右、左、右、左ってこう動く。動きをこうしながら、ちょっと歌って、どのぐらい疲れるのかっていうのを最初やってみたんですよね、その気になって。したら、ワンコーラスぐらいしか持たなくて、ずっとその後歌えなくなっちゃって、へーへーはーはーって。もともとあのフットサルとかやってるとはいえ、あの走り回れるタイプのあれじゃないんで、止まって受けてあのボール出したりとかゴール前で待ってたりするタイプの、フットサルプレイヤーなんで、もうスタミナがゼロなんですよね。でうわこれで何十曲もやってんのかと思って、あのまあ、 あの実際にはもっとハードな振り付けをしてるけど、まあ僕は一人で歌ってるんでね、あのハロプロは歌割りとかがちゃんとあるから、まああのトントンだろっていう感じなんですけど、あのものすごい体力消耗するんですよね。それをあの最近カラオケに行って体力の続く限りですね、ずっと2ステップ踏みながら歌うっていうのをやってて、だんだんね慣れてきたんだけど、これは正直ね、あの体力がついてきてるのか、それともなんかそのステップ踏みながら歌う楽な歌い方、楽な踏み方を覚えてしまったのか、ちょっとその辺がよくわからず、ただ、体重は減ってきているので、何かしらの効果があるのは、確かなので、痩せたい方にはおすすめですということで。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
銀ちゃんです。銀ちゃんのおほほな癒しの時間へようこそ。は毎月第3木曜日銀ちゃんがゆるくトークしております。みんな聞いてね。
すいません、まだやってますか。
いらっしゃいませ、こんばんは。
うちガールズバーだけど大丈夫。毎月第1土曜日に放送しております。
お第1土曜日、
バンドマンによる日常会 100% 女系ゼロのトーク番組。
最高だな、締め入れます。
ありがとうございます。
サンフラワーのやっちゃまレイディオー、 B ちゃんです。
トツコンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。そつけ。
はい、というわけでお送りしてまいりました、クスの機関隊リクスコネット。そろそろお別れのお時間でございます。あれですね、今近々のニュースなんですけど、バンプオブチキンのベーシストの、直井さん、直井なんだっけ、通称チャマと呼ばれてる人ですね、ベーシストの方が不倫で活動休止というニュースが、いやなんか思うんですけど、誰に対してのあれなんだろう、活動休止、活動自粛行為なんだかよくわかんないですけど、なんかバンプオブチキンのファンの人で不倫してたなんて裏切られたっていう人いるんですかね、よくわかんないけど、世間的なことでもこうなんだろうな、バンプオブチキンって別にそんな、人気こそ国民的ですけど、そういう不謹慎的なことをめっちゃ言う人たちの耳には入ってこないタイプのバンドじゃないですかね。問題になるんですかね。てかそもそも不倫って犯罪でもなければね。なんかいや倫理的には良くないかもしれないですけど、ロックバンドの人なんて倫理的に良くないこといっぱいするじゃないですか。してこそみたいなところあるじゃないですか。そういうイメージのバンドじゃないかもしれないけど、いやこれ人間ある程度バグってるからいいもん生み出せるんだからね、みたいなことを、まあミュージシャンとしては思ったりしますけどね、っていうことで、ここまでのお相手は楠木寛太でした。今月もありがとうございました。東京